はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけれども、設問2つありまして、設問1からいきたいなと思います。で、設問1ですけれども、本件不同意決定は抗告訴訟の対象たる処分に当たるかということですね。まあ、処分性について問う問題ということになります。で、後段部分にヒントが書いてあって、A が乙町長の同意を得ないで工事を開始した場合に、本件条例に基づいて受ける恐れがある措置及びその法的性格を踏まえて回答しなさいということですね。で、ですね、まずこの本件不同意決定なんですけども、これはですね、条例の3条から6条に定めがあります。で、まず先にね、ちょっとそこ確認しておきたいんですけども、3条ですね。3条で、これ、町長に対して申請書を提出して同意を得なければいけないというふうに定めがあって、で、4条はですね、諮問ですね。諮問機関として、乙町モーテル類似旅館建築審査会っていうのがあって、これに対して諮問して、でもって同意するかどうかを決定するというふうにしていて、で、5条はですね、これが不同意になる場合定めていてですね、今回は5条の2号に当たるという形で不同意決定が来ているということですよね。児童生徒の通学路の付近っていうのが引っかかるということですよね。で、6条なんですけども、これ通知を定めていて、で、4条の規定により同意するか否かを決定したときは、その旨を建築主に通知するということですね。だから実はですね、これ、設問1の後段部分のね、まあ、さっきヒントになるという話をしましたけれども、この部分がなければ、まあ、この3条から6条だけをもってですね、申請に対する処分だという形で性質決定することもできなくはないのかなという気がしますよね。3条で申請書を提出してくださいと。4条で諮問手続きがあって、で、5条で不同意になる場合定めていて、で、そしてそれらを踏まえて、同意するか否かを決定したときは通知をしなさいと。その申請者、まあ、建築主ですね、に対して通知をしなさいっていうふうな立て付けになってますから、これいわゆるその諾否の応答義務が定められていると。で、そう見ると、強制手続き法の2条3号のね、まあ、申請に対する処分に当たるというふうなね、まあ、そういう見方も取れなくはないんだろうなという気がしますけどね。ただ、まあ、そういうふうに書いてしまうと、当然ね、その設問1の後段部分のね、先ほどヒントになるというふうに言った部分ありますけども、まあ、そこを無視することになりますから、まあ、今言ったような構成っていうのはね、取らない方がいいんだろうけどね。ただ、まあ、ちょっとなんか違和感がありますよね。3条から6条を見ると、申請に対する処分っていうふうにね、これだけを見て構成することもできなくはないから、だからその後のね、まあ、7条以下を見なくても処分性肯定するっていうロジックは取れなくはないのかなって気もしますけどね。はい。ただ、まあ、それは当然題を無視することになるんで、7条以下を見たいなと思いますけれども、で、ここはね、まさにヒントにかかってくる部分になりますけれども、同意を得ないで工事やった場合どうなのかっていう話がね、7条以下に定めがあって、で、7条ですけれども、ちょっと見ると、町長は次の各号のいずれかに該当するものに対して、モーテル類似旅館の新築等について中止の勧告または命令をすることができるとあって、で、今回この1号ですよね。第3条の同意を得ないでモーテル類似旅館の新築等をし、または新築等をしようとする建築主ということでね。で、7条が定めているのは、中止の勧告と命令ということですから、ね。だから、どっちが来るか分かんないですよね。勧告が来るか、まあ、命令が来るか分からないと。こういうことでしょうね、これね。はい。で、それから8条を見ておくと、8条はですね、公表ですね。8条1項で、町長は現状に規定する命令に従わない建築主については、まあ、命令っていうのは中止命令ですね。中止命令に従わない建築主については、規則で定めるところによりその旨を公表するものとすると。で、2項も見ておきますと、町長は全項に規定する公表を行うときは、あらかじめ公表される建築主に対して弁明の機会を与えなければいけないと。だから、これ、8条2項はですね、不利益処分という形で構成しているんでしょうね。弁明の機会の付与というのは、行政手続き法っていうところの不利益処分手続きとして定められてますから、不利益処分としてね、構成してるのかなというふうに思いますけどね、これはね。はい。というのはね、だから、この中止命令が来て、それに従わない場合、公表というね、これもまあ予定されている。そしてその公表については8条2項で、おそらく不利益処分の一種として、その性質決定されているのかなというところがわかりますよね。はい。だから、結局まとめるとヒントにかかる部分でいくと、同意を得ないで工事を開始した場合に、本件条例に基づいて受ける恐れがある措置というのは、勧告中止命令公表と、まあ、この3つということになりますよね。で、それぞれ、まあ、どういう法的性格なのかというところも考えておきますと、勧告、これはまあ行政指導でしょうね、これはね。これは行政指導でしょう。で、中止命令はまあ一般的には処分ですね。まあ、不利益処分ということになると思いますけど、まあ、処分ということになるのかなと思いますね。で、公表は一般的にはこれ事実行為だというふうに考えられてるんですよね。ただ、今回は先ほど言いましたように、8条2項がですね、不利益処分として性質決定していると思われますので、これはまあ処分ですね。ね、ここは処分、処分ということになるでしょう。 ここはだから一般的には事実行為なんですけども、8条2項がありますからね。はい。だから、勧告中止命令公表はそれぞれ行政指導処分と。まあ、こういう形になりますよね。はい。なので、まあ、おそらく回答措置として想定されているのは、これらの措置を受ける可能性があると。そういう地位に立たされるということで、この不同意決定の処分性を基礎づけてほしいと。まあ、こういうことなのかなと思いますね。まあ、勧告自体はね、行政指導ですから、これが来てもね、そんなに大したことはないんだけれども、まあ、その後ね、この処分が来ますからね。まあ、これを捕まえて、処分性を基礎づけていけばいいのかなというふうに思いますね。はい。不同意決定自体のね、効果っていうのは、まあ、特にね、定まってないわけですよね。ただ、まあ、先ほど言ったように、その3条から6条の仕組みを見ると、まあ、申請に対する処分というふうにね、見れなくはないですけども、ただ、その同意が得られないからといって、建築できなくなるとか、そういったような効果は発生しないんですよね、これはね。ここは一応前提として押さえておいた方がいいかもしれませんね、これはね。で、ただ、さっき言ったように、不同意決定を無視してね、建築を進めると、まあ、こういうふうな措置が取られると。組織に終止命令公表は処分ですからね。まあ、この処分を受けるべき地に立たされると。まあ、こういうふうなロジックでいいのかなと思いますけどね。はい。まあ、これはね、その解説の方にも書きましたけれども、平成20年のね、判例に近いロジックですけどね。平成20年のね、有名なね、青写真判例を変更した、平成20年の判例ですけどね。これは、皇族処分たる官地処分を受けるべき地に立たされるというふうなね、ロジックですけども、まあ、これと似たようなロジックなのかな。中心命令とか、まあ、公表という処分ですね。まあ、一種の不利益処分になりますけども、この不利益処分を受けるべき地に立たされるというね、そういうふうな理屈になるのかなと思いますね、これはね。はい。というのを、説問1では書いていけばいいと思います。で、一応ね、解説の米印にも書きましたけれども、先ほど言いましたよね、3条から6条の仕組みというものを見るとね、これ自体として申請に対する処分だっていうね、性質決定ができなくはないんですけども、ただそれをやってしまうとね、この説問1のヒントの部分を無視することになりますからね、まあ、あまり望ましくはないのかなという気がしますね。はい。で、次に説問2ですけれども、説問2、本件不同意決定が処分にあたる、つまり処分性を肯定するというようなね、そういうふうな立場に立った場合、A は、乙町長の同意を得るために誰を被告としてどのような訴訟を提起すべきかと。本件不同意決定が違法であることを前提にして、提起すべき訴訟とその訴訟要件について事案に即して説明しなさいと。仮の救済については検討しなくていいということですね。で、本件不同意決定が処分にあたると。いう立場を取った場合ですけれども、これはまあ、いわゆる申請に対する処分ということになると思いますので、なので、申請型義務付け訴訟ということになると思います。で、そしてその申請型義務付け訴訟に、これは併合提起ね、しなきゃいけないという要件がありますから、だからそこのところでまあ、取り消し訴訟ですね。取り消し訴訟を併合提起するという形になるんでしょうね。だから、説問2ではね、やはりここはもう申請に対する処分だということをまあ前提に組み立てなきゃいけないですからね。だからそこから逆算してもね、説問1でも、その3条から6条の仕組みを見てね、その申請に対する応答義務というものが定められているよというところを持ってね、申請に対する処分というふうに位置づけることも、まあ、できなくはないのかなと思いますけどね、これね。はい。で、あとはまあ要件検討すればいいだけですから、そんなにまあ難しいことはないですよね。申請型義務付け訴訟と、それからその併合提起すべき取り消し訴訟の訴訟要件を指摘して検討すればいいと。で、さらにね、この問題では、本件不同意決定は違法であるというところは前提にしていいですよと。つまりこれは取り消されるべき処分であると。これを前提にしていいですよということがね、明らかになってますから、まあその点はね、まあ特に触れなくてもいいっていうかね、まあそれを前提として検討すればいいということでね。はい。まあそんな難しくないですね、これはね。あともう本当4件挙げて指摘して検討していけばいいというだけの話ですからね。はい。ということでした。じゃあちょっと回答の方で流れだけ確認しておきましょう。で、まずね、説問1ですけれども、これは処分性の問題ですよね。で、処分性の問題で、まあ、処分性のね、まず定義を書いていただいて、でもって、このね、ヒントに従ってですね、この不同意決定が来た場合に、その後にどういう措置が来るのかというところを書いていきますよね。で、一応ね、もともとその不同意決定そのものについても法的効果というのは特に定められてないということね。まあ、先ほど言いましたように、これ自体申請に対する処分という形の構成ができるかもしれないけど、ただ、この不同意決定自体がね、何か例えば建築ができなくなるとか、そういうふうな効果をもたらすわけではないんでね。だからそれそのものとして、直ちに法的効果の発生を認めることはできないという形でまず書いておいて、ただその後に、中止勧告、中止命令、公表というね、3つは考えられるよということを書いていって、で、それぞれどういう意味があるのかということね。どういう法的性格なのかということを書いていきます。ね。はい。で、まず、勧告に関しては行政指導ということでいいと思います。で、それから中止命令は、まあ、これはね、不利益処分ということでいいと思います。で、さらに公表ですね。公表は、一般的には事実行為なんですけれども、今回はね、弁明の期間に付与がされてますから、不利益処分として位置づけられているというふうに見ていいでしょう。はい。というわけで、 このね、2つですね、中止命令と公表をもって、そういう、これを受けるべき地に立たされるということで、不同意決定の処分性、法的効果性を基礎づけていけばいいのかなということになりますよね。はい。いいですかね。であとは、まあ、公権力性についてもね、簡単に触れていただければいいかなと思いますけどね。まあ、処分性肯定ということになりますね。はい。で、次に、設問2ですけども、ここはね、先ほども言いましたように、申請型義務付け訴訟と取消訴訟の併合提起という形になりますんでね、まあ、あとは訴訟要件指摘して、で、その訴訟要件一個一個触れていくと、ね、いうところで、それでおしまいですよね。はい。でちなみにね、一応問題だと、これ誰を被告としてというふうにありますからね、被告についてはちゃんと指摘しなきゃいけないですよね。まあ、訴訟要件の一つという形になると思いますけども、被告については、これはまあ、今、オス町長がね、処分をするっていうことですから、まあ、オス町ということになるでしょうね。はい。オス町を被告にして、で、申請型義務付け訴訟、届け訴訟の併合提起をするという形になりますよね。はい。いいですかね。まあ、あとはちょっとね、答案見といていただければいいかなと思いますけどね。はい。ということでした。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。